私たちの天の父なる神様、あなたの決して変わることのない永遠から永遠に至るまで愛と恵みに満ちておられる尊いお名前を今朝も心から褒めたたえます。神様、今日もあなたに許されて、またあなたに招かれて、愛する兄弟姉妹と共に、場所はたとえ離れていても、みんなで心を合わせて神様に礼拝を捧げられるこの恵みをありがとうございます。神様、どうぞ今日のこの礼拝の始めから終わりまで、このチャペルの中をご自由に神様が行き巡ってくださって、また今インターネットを通して各地で礼拝しておられるお一人お一人にも神様が直接触れてくださって、また後で CD や DVD で礼拝を捧げられるお一人お一人にも神様の豊かな祝福と導きがありますように。神様、あなたのご支配にすべてお委ねし、あなたを主と告白しますから、どうぞ私たち一人一人の心に神様の豊かな介入がありますようにお願いいたします。神様の助けを必要としている方々に、あなたの慰め励ましを必要としているお一人お一人に、神様が今日も私が一緒だよ、恐れるな、大丈夫だよと声をかけてくださり、あなたの全知全能の御手を持って豊かに導いてくださいますようにお願いいたします。どうぞ続けて会津の青柳めぐみ姉妹のご両親はじめご家族お一人お一人、今後の導きも含めて神様の豊かな慰めと励ましがありますように。今ご両親はマリアの家で宿泊してくださってますが、この時のためにもこのマリアの家があったのだと、神様、あなたの不思議な導きを覚えています。どうぞマリアの家でしばしの滞在、良い時となりますようにお願いします。また児玉姉妹が召され早1年が経とうとしています。神様、どうぞご家族ご親族お一人お一人に、今日ここに集うことができた良介さんはじめ、ここに来ることができない方々にも神様の慰めがありますようお願いいたします。新年度、新しい歩みに歩み出そうとしている一人一人を祝福してください。進路が決まった真奈姉妹の新しい歩みを祝福し、受験生一人一人が神様の御手の中で守られて導かれて、素晴らしい来年度の歩みへと歩み出すことができますようお願いいたします。病の中にある方、回復に祈っている方々を祝福しお守りください。飲み水の働きを祝福し豊かに用いてください。神様、私たち一人一人今あなたの御前に膝をかがめ、また心の目を開き、心を開き、あなたの御言葉を待ち望みます。どうぞ神様、ご自由にお語りください。すべて委ねて期待してこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。2021年に入って、つい先日ここから明けましておめでとうございますって言っていた気がするんですけれども、もう今日で1月も終わろうとしていますね。きっと今年もこの調子であっという間に1月は行ってしまい、2月は逃げてしまい、3月は去ってしまって、新年度を迎えることになるのかなと思っています。続くコロナ禍で、皆さん本当によく頑張っておられますね。自分で気づいている人もいれば気づいていない人もいるかもしれない。うまく言葉にできる人もいればできない人もいるかもしれない。きっとみんなさまざまなストレスを感じながらも、こんなに長引くとは思っていなかったコロナ禍を本当によく頑張って歩んでおられますね。きっと皆さんいろんなことを我慢されているのではないでしょうか。本当はこの泉のチャペルに集って礼拝を捧げたいけれども、今は我慢して同時中継で礼拝を捧げておられるという方々もたくさんおられますね。近くの方々もおられるし、遠くの方々もおられます。早くまた一緒に顔を合わせて礼拝をお捧げしたいなと思っています。 1ヶ月ほど前にエリムの泉のみつのフェイスブックという、ホームページみたいなページを作ってですね、今はエリムの営業はお持ち帰りのみで営業していますよとか、お持ち帰りではこんなメニューがありますよ、こんなお弁当ですよなどといろんなことを写真を見せながら紹介しているんですね。するとそのフェイスブックのページですが、たくさんの方々が見てくださっていて、そして遠くにお住まいの方々はですね、今この写真を見せるのは残酷ですねっていうメッセージがあったりですね、いつか行ってみたい、早く行ってみたい、やがて状況が落ち着いたら食事してみたい、素敵なお庭を生で見てみたい、泊まってみたいなどなどといろんなお声を聞かせてくださる方々もおられて、早くそんな念願が叶ってようこそお越しくださいましたと歓迎したいなと私も願っています。他にも皆さんきっと行ってみたい場所、会いたい人、このコロナ禍だからこそいろんな願いがあるのではないかと思いますけれども、やがて道が開かれてその念願叶う日を楽しみにしていきたいと思いますね。さて続けて見ています。使徒の働き、前回からいよいよ最後の28章に入りました。この28章で、今日の箇所でついにパウロはずっとずっと願っていた、念願だったローマに到着するんです。あれほど困難の中で、苦難の中で、コロナ禍じゃないけれども我慢に我慢を重ねて、会いたかったローマのクリスチャン、会いたかった兄弟姉妹たちにいよいよこの28章あったんです。ずっと願っていたローマに、しかし何度も何度も道が閉ざされてなかなか来れなかったローマに、ついに念願かなって到着するという時、今日の箇所を見るとパウロはどのような思いになっていたのでしょうか。そして到着した時、パウロの思いはいかばかりだったことでしょうか。今日の箇所はこれまで本当に長いローマにたどり着く旅路でしたね。いよいよローマに到着したその旅の最後の最後の場面です。まさに波乱万丈な旅でした。その旅の、その人生のゴールにあたって、今日のタイトル、パウロを勇気づけたもの、パウロを勇気づけたものは何だったでしょうか。アウトラインを前に出していただきます。アウトラインを確認してみましょうか。パウロを勇気づけたもの、それはまず一つ目には神の真実でした。神様は真実なお方ですから、確かにその約束の通りにパウロを守り導き、その約束を実現させてくださいました。皆さん、パウロを導かれた真実な神様が私たち一人一人にもご計画を持っておられて、そしてその約束を成就してくださるんです。ですから私たちも、神様は真実なお方ですから、ならば勇気をいただいて私たちも歩んでいきたいと思うんですね。またパウロを勇気づけたもの、それは二つ目には教会の交わりでした。主にある兄弟姉妹との出会いと交わりは、パウロをどんなに慰め、どんなに励まし、そして最後勇気づけたことでしょうか。皆さん、確かに神様は私たちをも教会の交わり、兄弟姉妹の存在を通して勇気づけてくださっているのではないでしょうか。そこにある豊かな祝福を私たちもいただいているのではないでしょうか。ですから私たちはこの地上の旅路において、教会の交わりをこれからも大切にしつつ、そこにある神様の祝福、そこから勇気をいただいて歩んでまいりたいと思うんですね。さて、前回は28章の今日の箇所の直前、1節から10節までを見ました。覚えておられますか。冬の地中海で大嵐に巻き込まれて、気づけば西へ西へと900キロも船で流されて、イタリアの南にあるマルタという小さな島にたどり着いたパウロたちでした。不思議に導かれたそのマルタ島においても、復活の主が共にいてくださって、 主が御業を表してくださったんでしたね。そしてパウロは復活の主を表す神様のしもべとして、神様の栄光が表されることをただただ願いながら、その丸太島で冬を越した、それが一節から十節までに書いてある出来事でした。やがて冬も去って、海も穏やかになり、航海が再開される季節になりました。ローマ皇帝カエサルに上訴している囚人パウロをローマまで連行していく、連れていく旅がこうして再開し、今度はさっきは西へ西へ丸太島まで来た船が、今度は北へ北へと進んでいこうとしています。それでは今日の箇所の11節をご一緒に読める方で読んでみましょう。はい。3ヶ月後、私たちはこの島で冬を越していたアレクサンドリアの船で出発した。その船首にはディオスクロイの飾りがついていた。さあ、3ヶ月の冬ごもり生活を終えて、パウロたちは同じくその丸太島で冬を越していたアレクサンドリアの船に乗せてもらってローマに向けて出発しました。その船の船首にはディオスクロイ、これ米印、客中見るとゼウスの双子の子たち、そんな飾りがついている、そういう船に乗っての旅でした。次の12節も読みましょうか。12節も読んでみましょう。はい。私たちはシラクサに寄港して3日間そこに滞在し、これ地図をお持ちの方はですね、その航路を追ってみてくださいね。まずはマルタ島から北北東へ150キロ船で乗って、ここマルタ島のすぐ上にあった大きな島、シシリー島の一番の港、シラクサというところまで移動しました。3日間そのシラクサに滞在して順風を待ちました。そして続く13節、じゃあ13節も読みましょう。はい。そこから怒りを上げてレギオンに達した。1日経つと南風が吹き始めたので、2日目にはプテオリに入港した。シシリー島の港シラクサからさらに北へ130キロ進むと、皆さんイタリア半島ってブーツの形してるのをイメージ湧きますか？ブーツの形をしたイタリア半島のつま先の部分です。そこにあるレギオンという港までパウロたちはやってきたんです。そのシシリー島とイタリア半島の間、その海峡を通過するためにはちょうど良い南風が吹くのを待たなければなりませんでした。この13節にあるように、1日待つと南風が吹き始めたので、いよいよそのつま先レギオンを出発して海峡を通過し、さらに北へ320キロ、ナポリ湾の重要な港プテオリに到着しました。当時ローマに行く人はみんなこのプテオリという港で船から降りました。これまで長い長い船旅でしたね。ようやくパウロたちは当時の世界の中心、ローマへの入り口に立ったわけです。もう念願だったローマへと通じる道に自分のその足で降り立った時、パウロやルカ、彼らはどんなに感慨深くその時を迎えたことでしょうか。さあ、プテオリから、ここからは陸路です。プテオリからローマまでは約180キロの距離があります。歩いて1週間ぐらいの道のりです。パウロはいよいよローマに到着します。それでは14節も読んでみましょう。はい。その町で私たちは兄弟たちを見つけ、勧められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちはローマにやってきた。そうなんです。まずはプテオリでパウロたちはクリスチャンの兄弟姉妹たちを見つけて、7日間そこに滞在しながら、7日間滞在したら日曜日入りますからね、主の日の教会の集会にも出席できたんじゃないですか。教会の交わりを深めることができたのでした。ローマに鎖でつながれて護送されている囚人であるパウロがなぜこんな自由が与えられたのでしょうか。おそらくこれまでの長い船旅を経てパウロが果たした役割は 本当に大きいものでしたし、百人隊長からもパウロは信頼を得ていたんでしょうね。パウロは7日間そこで滞在することが許されたのでした。このプテオリにあった教会、このプテオリにいた兄弟姉妹たち、この人々がどこでどのようにして福音に触れて信仰を持つようになったのかは聖書には記されていないんです。もしかしたらエルサレムの神殿に巡礼していたユダヤ教徒の人々があの時ペンテコステの出来事を目撃して福音を持ち帰ってそこにも教会が誕生したのかもしれない。わかりません。でもいずれにしろこのようにペテロとかパウロたちの伝道によってじゃなくて散らされた人々や無名の伝道者たちによって形作られた教会、クリスチャンの群れがローマ帝国内の至るところにもう当時すでにあったと言われているんですね。パウロにとっては本当に久しぶりのクリスチャンの交わり、教会の交わりですね。ローマに向けて旅立ってすぐ27章の3節でまだイスラエルの国内を船で旅してた時、シドンで兄弟たちに会って以来のクリスチャンとの交わりです。その旅の間、冬の激しい嵐にあって助かる望みももはや絶たれそうになって命の危機にさらされた数ヶ月にわたる船旅の後だけに、このプテオリで主にある兄弟たちの温かい歓迎ともてなしを受けながら7日間も交わりを共にすることができた、同じ信仰を持つ兄弟姉妹と礼拝を一緒に捧げることができた、このことはパウロたちにとって言いようもない喜びであり、また慰めだったのではないでしょうか。そして14節の最後の一文、こうして私たちはローマにやってきたのでした。皆さん思い返せば、このローマにやってくることはパウロの念願でした。遡るとこの使徒の働きの19章21節で、後でぜひ開いて読んでみてくださいね。パウロは第3回目の伝道旅行に出かけていって、その旅の始まりです、エペソという町にいる時にパウロは御霊に示されて、私はローマも見なければならない、ローマも見なければならないと言いました。また3回目の伝道旅行を終えてエルサレムに行くと、パウロはユダヤ人たちの激しい迫害に神殿で会ったんでしたね。もう神殿から引きずり出されて殺されそうになって、ローマ軍によって捕らえられてその兵営にいる時に、23章11節なんか見ると、主が夜にパウロのそばに立って言いました。勇気を出しなさい、あなたはローマでも私のことを証ししなければならないと言われました。ローマに行くのはパウロの念願でした。さらにローマに向けて出発したものの、大きな嵐の中で絶体絶命の状況に陥った時にも、すぐ前27章の24節で御使いがパウロのそばに立って、恐れることはありません、パウロよ、あなたは必ずローマ皇帝カエサルの前に立ちますと言われていました。いかがでしょうか。確かに神様がパウロに志を与えて、そして真実な神様ご自身がそれを成し遂げて、その約束を実現させてくださったのではないでしょうか。何度も確認しているように、これまで本当に長くて長くて苦しくて苦しい道のりでした。しかし皆さん、どのようにここ読んで感じましたか。この使徒の働きを書いたルカは不思議なほどに淡々とした筆遣いで14節最後、こうして私たちはローマにやってきたとだけ記してるんですよ。でもいかがでしょうね。むしろこの本当に短い淡々とした一文にこそ、パウロやルカのローマにやっとたどり着いたその深い感動や喜び、まさに言葉に言い尽くせない万感の思いが込められているようにも感じることができますね。エルサレムからローマへついに到着することができた、神様の約束がついにここに実現した、神様は本当にご真実なお方である、まさに感無量、 ルカはその感動を言葉にできなかったのかもしれないし、またはわざわざ言葉にする必要を感じなかったのかもしれません。ただこうして私たちはローマにやってきたという事実の短い記録に全てを語らせているのではないでしょうか。引用箇所の丸一番、ピリピ人への手紙の2章13節をご一緒に読んでみましょうか。パウロが書いた手紙の一文ですが、数年前のこの教会のテーマ聖句でもありましたね。ピリピ2章13節、読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。いかがでしょうか。確かに神様がパウロのうちに働いて志を立てさせました。そして真実な神様ご自身がことを行わせてくださり、決して見捨てることなく、決して見放すことなく導き続けて、その約束を実現させてくださったのではないでしょうか。皆さん、神様は確かにご真実なお方ですね。約70年前、大熊町の地に降り立った一人のアメリカ人宣教師ホリチェク先生のうちにも神様は働いて、この教会はやがていわきでも伝道するんですよとの志を立てさせて、そして神様ご自身がそのご真実のゆえにそれを今成し遂げてくださっているのではないでしょうか。また震災前から一人の姉妹のうちに神様は働いて、エリムの志を立てさせて、安心できる食事、安心できる住まい、そして安心できるお弁当を届けたい、その志を確かに神様ご自身がそのご真実のゆえに今成し遂げてくださっているのではないでしょうか。そして神様は御心のままに私たち一人一人それぞれのうちにも働いて志を立てさせてくださって、そして神様ご自身がことを行わせ、その約束を成し遂げてくださっている、成し遂げてくださろうとしている、私たちは確かにそのことを体験しているのではないでしょうか。その道中にはパウロもそうでした。さまざまなことがあるでしょう。パウロに与えられた志が成し遂げられるまでには実に多くの、そして実に大きな困難がいくつもいくつも立ちはだかりました。しかし真実な神様は確かにその都度道を開き、道を示し、その約束を成就し続けてくださったのではないでしょうか。引用箇所の丸2番、第一コリントの10章13節を読んでみましょうか。パウロは心からこのように告白したのではないでしょうか。ご一緒に読んでみましょう。はい。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。そうなんです。神様は真実なお方です。パウロの本当に波乱万丈だったその旅を、確かに神様がその都度その都度脱出の道も備えて導き続けて、そして約束を実現させてくださいました。その経験はパウロをどんなに勇気づけたことでしょうか。今日も生きて働かれる真実な神様は、私たちをも耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。私たちは震災から10年を振り返るならば、いいえ、それ以上前からこれまでの全ての歩みを振り返ってみるならば、また私たち一人一人のこれまでの人生においても、確かにそれらを私たちは経験してきましたし、改めて振り返れば確かに神様は ご真実なお方であると心から告白させられるのではないでしょうか。真実な神様が私たち一人一人にもご計画を持ち、私たち一人一人にも志を与え、そしてその約束を成し遂げて成就してくださいます。神様はご真実なお方です。ですから私たちもこれからも勇気をいただいて歩んでまいりましょう。神様のご支配の中を、神の国の住民として勇気づけられながら、神様を見上げて信じて歩んでまいりたいと思いますね。さらにパウロを勇気づけたもの、それは今日の箇所、先ほどの14節に戻っていただくと、14節でも与えられたプテオリでの主にある兄弟たちとの出会いと交わり、7日間にわたる教会の交わりでした。これまで過酷な旅を続けてきたパウロにとって、その時間はどんなにか大きな慰めであり、癒しであり、励ましであったことでしょうか。そして神様はさらに兄弟姉妹との出会いと交わりをパウロに与えて、いよいよローマに到着しようとしているパウロを勇気づけてくださっていました。じゃあ今日の箇所の15節もご一緒に読んでみましょう。はい、ローマからは私たちのことを聞いた兄弟たちがアピーフォルムとトレスタベルネまで私たちを迎えに来てくれた。パウロは彼らに会って神に感謝し勇気づけられた。そうなんです。プテオリからはローマまで、先ほど言ったように歩いたら約1週間の道のりです。プテオリの兄弟たちからローマの教会に知らせが行っていたんでしょうかね。なんとローマからアピーフォルムという町まで、これ70キロぐらいあります。70キロぐらいもの道をパウロたちを今か今かと出迎えるために兄弟たちが来てくれたって言うんですよ。パウロはどんな気持ちだったでしょうか。さらにそこからローマに向かってもう16キロほど北に進んでトレスタベルネという町まで行くと、そこにもパウロたちをわざわざ出迎えるために兄弟たちがローマから来てくれていたって言うんですよ。パウロは彼らに会った時どんな気持ちだったでしょうか。皆さん、この15節の迎えに来るという言葉はお役所の言葉なんです。お役所の言葉で、使わされて赴任してくる人を丁寧に出迎えて、そして自分の町まで一緒にお連れしてくるという公の歓迎を表すお役所の言葉なんですね。つまりローマの教会は使徒パウロをまるでどこかの国の大使が赴任してくるかのように丁重に大切に迎えるために、教会の公の出迎え係を約70キロも前から先から出して手厚く歓迎したのでした。パウロはどんな気持ちだったでしょう。この15節最後にありますね。パウロは彼らに会って神に感謝し勇気づけられたのでした。パウロがこのローマにいよいよ入ろうとしている時、彼らに会って神に感謝し勇気づけられたということは、パウロはこの時勇気を少なからず失っていて、勇気を必要としていたのではないでしょうか。ここまでのパウロの姿を思い返すと、何があろうとも私はローマでも主を証ししなければならないと強い思いを持ち続けていました。地中海の真ん中で経験した冬の大きな嵐の中でも、自らは囚人であるにもかかわらず、一緒の船に乗っていた全ての人々をパウロはかえって励まし続けていました。マルタ島に流れ着いた時もパウロは率先して焚き木を火にくべたり、マムシに噛まれても毒を受けず害を受けず、病人たちを次々と癒しました。まさに何があろうとも微動だにしない神のしもべパウロの 強い姿が思い浮かぶかもしれません。そんなパウロがいよいよローマに到着しようとしているとき、やはり少なからず動揺があったり、恐れや不安を感じて勇気を失いかけていたのではないでしょうか。確かにローマに行くという志が与えられてからすでに数年の年月が経過しています。ローマに向けて出発する前、イスラエルのカイサリアという港町では2年以上もそこで監禁されていましたよね。そんな年月がいたずらに経過して、ローマの教会員たちは今どうなっているんだろうか。ローマの教会も迫害にあってみんな散らされてしまってはいないだろうか。またはユダヤ人たちがパウロよりも先回りしてローマに行ってパウロの悪口言いふらして教会を動揺させてはいないだろうか。ローマに来たといっても鎖につながれて囚人である自分を見たときに彼らはどう思うだろうか、などなどとパウロを不安にさせ恐れさせる材料は見ようと思ったらいくらでもあったと思います。しかし彼らは使わされてきた大使を丁重に出迎えるかのように70キロもの道を歩いてパウロを迎えに来てくれたんです。パウロはこのローマの兄弟たちと会うことを切に望み念願していました。ローマ人への手紙を見ると分かるように、そう願いながらも、ローマに行きたいと願いながらも、これまで何度も何度も妨げられてきました。しかしようやく今彼らに会うことができた、彼らの温かな出迎えを受けることができた、教会の交わりが与えられた。パウロは彼らに会ってどんなに神様に感謝し、そしてどれだけ勇気づけられたことでしょうか。引用箇所の丸3番、ローマ人への手紙の1章11節12節を読んでみましょうか。パウロが常々切に望んでいたこと、念願していたこと、ローマのクリスチャンたちとこうしたいと願っていたことはこうでした。じゃあ11節12節を読んでみましょう。はい、私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでも分け与えてあなた方を強くしたいからです。というより、あなた方の12節というより、あなた方の間にあって、あなた方と私の互いの信仰によって共に励ましを受けたいのです。そうなんです。パウロはローマの兄弟たちに会いたいと切に望んでいました。そしてあなた方に会って、あなた方の間に会って、同じイエス様を信じる兄弟姉妹として、その信仰によって共に励ましを受けたい、それがパウロの願いだったんです。いかがでしょうか。確かに神様は主にある兄弟姉妹との出会い、教会との交わりを通して私たちに励ましを与え、慰めを与え、そして私たちを勇気づけてくださるのではないでしょうか。先日一人の姉妹が礼拝の中でご挨拶をしてくださいました。ご主人を昨年突然亡くされて、また引っ越しを迫られて、さらに大切なお孫さんが小さな体で全身麻酔による大きな手術を受けられるということになって、どんなにか不安だったと思います。またどんなに悲しかったことかと思います。しかしその姉妹は挨拶の中で言っておられましたね。この神の家族の存在が、この教会の皆さんの存在が私にとってどんなに慰めであり励ましであるか分かりませんと。神様は確かに教会の交わりを通して共に祈り合い励まし合う、その交わりを通して私たちを勇気づけてくださっているのではないでしょうか。また先週日曜日の朝に皆さんに送った情報メールを読んで、 皆さん本当に驚かれたと思います。教会員の姉妹のご実家、ご両親のお宅が全焼するという火事にあって、今お祈りを必要としています。また差し当たってこのようなものを必要としています。もしご自宅に差し上げられるものがあれば、今日の礼拝に持ってきてください。礼拝のほんの数時間前に送った、そんなメールにもかかわらず、予想以上にたくさんの支援が集まって、その姉妹は、そしてきっとご両親やご家族も、とっても慰められて、励まされて、勇気づけられたんじゃないかと思います。先週の礼拝でその姉妹がご挨拶くださいましたけれども、このことに驚いてるけれども、きっともっと良くなるはずだって告白されていましたね。また牧師たちでも、そんな麗しい教会の姿を見て、本当に温かい教会ですねって言い合って、そんな教会の牧師としていただいていることを神様に感謝したのでした。お互いの信仰によって励まし合える教会の交わりは本当に幸いですね。パウロがそうだったように、私たちも改めてこの出会いと交わりを神様に感謝し、これからも大いに勇気づけられながら、この地上の旅路を歩んでまいりたいと思いますね。最後に詩編の言葉も改めて読んで味わってみましょうか。引用箇所の丸4番に詩編133編の1節から3節を挙げていますので、じゃあ1節をまずご一緒に読んでみましょう。はい、見よ、なんという幸せ、なんという楽しさだろう、兄弟たちが一つになって共に生きることは。見よ、兄弟たちが一つになって共に生きること、共に住むこと、共に歩むこと、教会の交わりはなんという幸せ、なんという楽しさでしょうか。次の2節にあるように、それは頭に注がれた尊い尊い油のようなんだと。しかもその尊い油はあまりに豊かで、それはもう頭にかけたら髭まで流れて、さらには衣の端にまで流れ滴るほどの豊かな豊かな恵みだって言うんですよ。そしてそれはまた3節にあるように、イスラエルの国の北の方のヘルモンから南の方のシオンの山々にまで降りるような、現実ではありえないほどの豊かな豊かな梅雨のようだって言うんですよ。主がそこに、教会の交わりに、主にある兄弟姉妹との出会いと交わりに、常しえの命の祝福を命じられたからですね。この3節、せっかくですからご一緒に読んでみましょう。はい、それはまたヘルモンからシオンの山々に降りる梅雨のようだ。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。さあ、確かに神様は私たちをも教会の交わり、兄弟姉妹の存在を通して勇気づけてくださっているのではないでしょうか。そこにある豊かな祝福を私たちもいただいているのではないでしょうか。ですから私たちはこの地上の旅路において、教会の交わりを大切にしつつ、勇気をいただいて歩んでまいりたいと思いますね。さて、今日はパウロがついに念願かなってローマに到着した箇所を見ることができました。もう一度アウトラインを出していただくと、パウロの歩みはまさに波乱万丈、まさに山あり谷あり、まさに嵐に何度も会いました。そんなパウロを勇気づけたのは神様のご真実でした。真実な神様は私たちにも志を与え、そしてそれを神様ご自身が道を作り、道を開き、脱出の道も備えて必ず約束を成し遂げてくださるお方です。ですから私たちもご真実な神様から目を離さないで、勇気をいただいて歩んでまいりましょう。そしてまた神様はパウロを教会の交わり、主にある兄弟姉妹たちとの出会いと交わりによって大いに勇気づけてくださいました。私たちも主にある兄弟姉妹として、互いの信仰によって励まし合い、祈り合い、そこに 神様が命じてくださっている常しえの命の祝福をしっかりといただきながら、勇気づけられて歩んでまいりたいと思います。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。しばらく続けて見てまいりました使徒の働きも、そしてパウロの歩みは、ついに念願かなってローマに到着しました。これまでの歩みもそうでした。そしてまたローマを目前としてパウロはやっぱりいろんな不安材料を覚えるならば、恐ろしくなったかもしれない、不安になったかもしれない、勇気が少なからず失われてしまったかもしれない、そんなパウロを勇気づけたものは何だったでしょうか。神様はご真実なお方です。神様が志を与え、神様が成し遂げてくださいます。神様はご真実なお方なので、耐えられない試練に合わせるようなことはしないで、むしろ耐えられるように脱出の道も備えて、その御業を、その約束を成就してくださるお方です。私たちも安心してご真実な神様に手を引かれて、神様が成し遂げてくださる、神様が道を作ってくださる、神様が道を開いてくださる、どんな時も見放さず見捨てず共にいて導いてくださる、こんなに勇気づけられる約束はないのではないでしょうか。神様がどれだけご真実なお方か、そのご真実ゆえの愛の深さ大きさを、私たちはこれまで体験してきたものとして、これからも胸に刻み、心に刻み、主を見上げて歩んでまいりましょう。そしてまた神様は兄弟姉妹との出会い、交わりを通してパウロを勇気づけてくださいました。私たちも一人では乗り越えられないかもしれない、時にうずくまって、時に落ち込んで、もうダメだとくじけそうになることもあるかもしれない。しかし同じ主を信じる、そのお互いの信仰によって励まし合いながら、祈り合いながら歩んでいくことができる、なんという幸いでしょうか。私たちは今は自由になかなか集まったりおしゃべりしたりすることが制限されているかもしれない。しかしそんな制限もはるかに勝る偉大な神様が私たちをつないでくださっています。この神様にあって兄弟姉妹として私たちは祈り合い、励まし合い、支え合い、みんなで勇気づけられながら2月の歩みへと、年度末の歩みへと歩み出してまいりましょう。神様が、兄弟たちが一つになって共に生きるところに常しえの命の祝福を与えてくださっています。その祝福を受け取っていきましょう。感謝してまいりましょう。勇気づけられて歩んでまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、あなたは 私たちがいろんな山あり谷ありの人生でいろんな壁にぶち当たって、波乱万丈で嵐の中で右往左往して恐れを感じるとき、勇気が必要なとき、神様はそんなときも決して私たちを見放さず見捨てず共にいて勇気づけてくださるお方ですから、ありがとうございます。私たちは真実な神様を決して疑うことなく、あなたのそのご真実のゆえにあなたから目を離さず従って参りたいと今告白します。神様、どうぞいろんなものに目を奪われてしまいやすい私たちを、どうぞその心を作り変えて、あなたのご真実がもっともっと胸に深く大きく刻まれますように、あなたが耐えられない試練は与えず脱出の道も備え、その約束を成し遂げてくださるお方であることをこれからも信じて従ってまいります。どうぞ私たちの弱さのうちに神様の強さを表してください。また神様、この教会の交わりを感謝します。お互いに神様にあって兄弟姉妹とされているこの特別な恵みを心から感謝いたします。主にあって祈り合い励まし合えるこの幸いを心から感謝いたします。この交わりをいよいよ祝福してください。どうぞ私たちも信仰によって励まし合えるそんなものとして用いてください。この教会から神様の愛が、神様にある希望が満ち溢れますように、この地域を照らす誠の光としてこの教会を用いてください。この地の塩、世の光としてこの教会を用いてください。私たち一人一人を通して神様が御業を表してください。感謝します。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。